ここからの時間は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄。今日は浦添市手だこ未来応援居場所づくり運営団体ハッピーティダクラブ、ヤフソの、ヤフソ子ども育成会、から会長の、加藤陽子さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、ヤフソ子ども育成会というか どこから話そうかな。ハッピーティダクラブっていうのはどんなクラブなんでしょうか。はい、
ハッピーティダクラブというのがこの応援場所運営団体の団体名になっておりまして。
あ、はい、これは団体名ですね。はい、
それで一応今活動しているところで子どもたちの支援ということで、はい、食堂だったりとか、放課後 の居場所作りをさせていただいております。
これはヤフソの方でやってらっしゃる。
ヤフソ自治会の方をお借りしてやっております。
あ、自治会の中でやってるんですね。はい、ハッピーティダクラブってその子どもに、まあ、食事を提供したいということなんですけど、どれぐらいの頻度というか、いつも何日ぐらいにやってるんですか。
そうですね、今はもう月2回っていう形で、はい、各週土曜日させていただいております。
土曜日に、まあ、お休みの時子どもたちが集まって、はい、食事を食べたり、まあ、いろんな時間を過ごすって居場所ですよね。
そうですね、
行われているってことなんですね。でこうした、まあ、ここのヤフソ子ども、ハッピーティダクラブには大体どれぐらいの子どもたちが集まるんですか。
そうですね、一応居場所の方には、
はい、
この食堂の方には一応親子で参加してくださる方も多くて、まあ、多い時にはまあ 5,60 人。
あ、すごい、
はい、
すごいですね。 5,60 人自治会に入るんですか。
大ホールがありまして。
あ、すごいな、はい、ヤフソ大ホールある
んだよ。大ホールがあるんですよ。
僕らいろんな自治会もちょっと見に行ったんですけどね、はい、大きい自治会もあればちっちゃい自治会もあってね、うん、5,60 人入る自治会っていうのはあまり聞いたことなくて、うん、ヤフソすごいですね、
うん、そうですね、舞台もあってすごい、はい、大きいホールです。
素晴らしいですね。そこに集まってイベントとかもやられたりするんですね。
はい、大体まあ月1だったりとか、はい、地域のイベントと絡めたりとかっていうことで大体年末この時期から多いですね、イベントの方。
あ、そうなんだ。これからどんなイベントがあるんですか。
は
い、
これから早速クリスマスですので、はい、25日にはまあ大クリスマスイベントっていうクリスマスパーティーだったり、
はい、
まあ、来月はですね一応いろんな企業さんから応援いただいてるんですけども、今回1月6日に、
はい、
まあ、県のパチスロ組合さんっていう大きな団体さんから一応助成金の方をいただきまして、
はい、
地域コミュニティ作りを兼ねて、
はい、
まあ、八福祉ということで食堂の初めての日なので、
はい、
一応みんなで餅つき大会をしましょうということで、
はい、
500人ほどの餅を準備して、
はい、
皆さんの参加をお待ちしております。
わあ、すごい。餅っていいですよね。
はい、
餅ついたやつ食べるんですか。
そうですね、つきたてを。
いいですね、
はい、
最近は餅つきはついただけで、うん、あとは小分けにしたやつを分けるとかっていうものもあったりするんだけど、あれ見てて思うんだけど、うん、その餅僕食べたいなって。
ついてるやつ。
もう今なんかコロナとか衛生面とかっていろいろ厳しいかもしれないんだけど、うん、いや、そのついた餅僕自分どうなってもいいんで食べたいなみたいな。そんなに問題ないと思うんですよ。もともとそうやって食べてたもんだから、
うん、
今なんかいろいろ厳しすぎて、うん、それをつきたての餅子供たちも食べさせたいですもんね。
子供たちに体験をさせて、うん、そのまま、まあ、大人の方で仕分けするんですけども、
いい、ね、
はい、温かいうちに食べてもらうっていうこと
で。そうなんですよね、はい、うわいいですね、うん、お餅も配ってって、数も500でしたっけ。
そうですね、
すごいですね。
お餅はちょっと大人の方にも誰でもっていう形でお配りしたいんですけども、うんうん、
はい、
それプラスまた子どもたちにはまあお年玉代わりに、
はい、
おにぎりの方と一応お菓子の方も準備してますので、
はい、
それもお配りしたいと思っております。
なんか子どもの支援とかそういう感じの雰囲気を最初団体にあるのかなと思ったんですけど、
はい、
やってることは本当になんか自治会的な、本当地域のためにもなるような広くみんなに楽しめるようなことをされてますね。
そうですね、うん、ハッピーティダクラブ自体今年7年目、すみません、7年目のスタートを迎えたんですけども、はい、最初はいわゆる困窮貧困対策事業っていう形で、
はい、
まあ、子どもたちに食事をあげるとか困った世帯に物資を届けるみたいな活動ではあったんですけども、うん、はい、やっぱりなかなかその困ってる家庭だけではなく、うん、いろいろ状況あって、
うん、
やっぱり誰でもではないですけども、まあ、そういう方々にもそういう場所を届けたいなっていう思いで、
うん、
最近イベントが重視になっております。
本当にいいことだと思います。貧しい人たちを助けるために言ってると、うんうん、 あのそれで一つ区切りができちゃうんだよね、
うんうんうん、
であのそ自分はあと貧しいのか貧しくないのかって判断も困るじゃん、
うんうん、
であの貧しさって食べ物が食べれないとかお金がない貧しさだけじゃなくて、うん、関係性の貧しさってあるよね、
うん、
地域で自分がつながってる感じがしないとか、うん、つながりたいとかさ、でそういうのって本当はあの貧困支援でって打ち出してやるよりこんな風にあのみんなが入れる方が解決したりだとかいろんな人に、うん、あのいい恩恵を与えることができると思うんだよね。だからすごく、いい取り組み企画ですねって思いました。こんな、うん、ハッピーティダクラブなんですけど、先のほど7年前からもう7年活動してるってことだったんですけど、はい、最初始まったきっかけっていうのはどのようにして始まったんですか？
始まったきっかけは一応ずっとあの、PTA ですとか地域の行事には関わらせていただいて、いろんなボランティアとかをやらせていただいた中で、やっぱりあの困りごとってあのいろいろあると思うんですけども、やっぱり習い事に行きたくてもあのやっぱりちょっとお金があの厳しいとかで、放課後ちょっとやっぱり放課後から夜にかけて一人でご飯を食べてるとか一人でお留守番をしてるっていうあの孤食だとか孤立した子どもたちをよく見かけるようになって、ちょっとなんとか地域の方で居場所づくりができないかなっていうことで、この八房自治会さんに相談してこちらの場所をお借りして、あの、まあ、食堂とか放課後の、
うん、
放課後教室だったりとかをさせていただくことになりました。
ああ、それからもう7年経つわけですね。
そうですね。
いろいろとその7年の間にいろんな物語だとか、まあ、いろんなことがあったと思うんですけれども、うん、その中でなんか、まあ、の現場にいてて、まあ、見てきた課題というか、現場だからこそ見てきた分かるような、うん、あの普段僕らから分かんないけどそちらで見てきた分かるような課題点だとか、こうした方がいいとかみんなに伝えたいことみたいなのってありますか？
はい、やはりまあ、貧困という言葉がちょっとだいぶあのいろいろ言われてくるんですけども、先ほどもあったようにあの本当に困ってる方っていうか、本当に食べられない子ほどあの来たくても来れない状況がありまして、っていうのもやっぱり人の目をやっぱり子どもたちは気にします。あと地域でやってる以上やっぱり地域の目も気になります。なのであの同じ浦添市でもあのその自治会っていうよりは他から来られる方とかもいらっしゃるんですね、
うん、
やっぱりあの自分を知らないところだったらいけるかなとかっていうところで来られる方も多くて、最初の頃はでやっぱり慣れてきてもやっぱり地域の目でちょっとあの困ってるのみたいな、
うん、
フレーズが出てくるとやっぱりあの来づらくなる、
うん、
あのうちは一応食べれてるんですけど、うん、っていう形で、うん、あのじゃあ自分が来ちゃいけないところなのかなっていう形で子どもたちが遠慮してくるんですけども、うん、やっぱりあの子どもってあのつながりたいので、あの、まあ、困る困らないよりも先にあの人が体験してることだったりとか食べてるものだったら自分も食べてみたいな、食べられてない自分たちもなんか貧乏なのかなとか、うん、そういう中であの子どもたち同士のつながりでやっぱりあのいろんな悩み事とか話したりとかっていう場ができたりとかして、私としては、うん、まあ、食べれる場所っていうよりはそういう子どもたち の集まれる場所みたいなのが最初からできてたので、それが良かったかなと思ってます、
うん、ありがとうございます。本当にそれって課題ですよね、
うん、
あの子どもの支援してる人で例えばその始めたきっかけとなるようなそのキーとなるような人がそういう気持ちを理解してて分かってても、ボランティアさんが集まってくる中でボランティアさんによってはこんな困ってなさそうなやつらにあげなくてもいいんじゃないみたいなことを言う人だとか、まだ理解が足りてなかったりだとか、さっきのとか辛いですよね。本当に困ってるのって聞かれて、困ってるねって聞かれて、じゃあ自分がいかに困ってるのかのスピーチでもすればいいのかとそんな惨めなことあるかって思うんですよね。自分がどのようにして困ってて食事もとかこうでああでっていう議論もしたくないじゃないですか。だからとてもそれって想像したら分かると思うんですけど、その先ってとても寂しいことですよねって、答えても答えられなくても辛いよねって。だからやっぱり貧困のためとか貧しい方々のためにっていうのがバックにあったとしても、こういうところでやるときにはそういうの出すのってやっぱ難しいし、うん、出さない方がいいもんだと思うし、うん、誰でも来ていいですよって本当は言いたいよねって思います。まあ、助成金とか支援とかもらってるとなかなかそこが難しかったりするんだけど、
うん、
でも本当はそこも理解してほしいよねって、うん、そもそも困ってなかったらとか、ね、どういう人が来ると思ってここで食べてって それを貯金していくような人がそんなにたくさんいると思ってるのかなって、うん、想像してほしいなってよく思ったりするんですよね。だから その課題っていうのは本当に僕もみんなに知ってほしいし、 未来チケットの時とかもね、金秀の未来チケットも困ってない人が取ったらどうするのって、困ってるかどうか聞いたらみたいな意見があったっていうのがあって、どうやって聞くのってレジで困ってますか判定するのって思って、で困ってますか判定した人が取れたとしても、あれ取るイコールみんなからチケット持ってたら あいつ貧乏人だぜって言われるようになるのって、ね、だから誰でも食べていいですよっていう話になってるじゃないですか、だから本当にこれが課題なんだってことを分かってほしいよね、子供に対してそんなケチくさい大人でたちでいたくないし、子供たちにそういうふうに思われたくないよねって思ったりします。本当にその課題みんなに伝えたいなと思います、でそのまあいろんなことがあったと思うんですけど、今現在の、まあ、これから今までの7年これからのまた新しい、のが物語というかいろんなことがあると思うんですけれども、今のその夢とか目標、こんなことしていきたいな、あんなことしたいなってことはありますか？
今まで7年間ですね、地域の方にいろいろ支えていただいたり、企業さんとかにもいっぱい応援していただいた中でたくさんの子どもたちが育っていったんですけども、その子どもたちがやっぱり中学高校大学と育っていく中でボランティアとして戻ってきてくれてる状況があって、まあその子たちがまあお兄さんお姉さん的にいろんなお手伝いのみならず、子どもたち、まあ小さい子とかの、まあ一人っ子とかが多かったらお兄ちゃん的存在になったりお姉ちゃんになったりっていう形で、そういう体験、体験じゃないですね、まあそういう応援をしてくれてる中で、今後はやっぱり子どもだけじゃなくて、やっぱり自治会、まあ地域ですので、高齢者の方とかやっぱり一人暮らしの方とかいろいろ困ってる方とかも、本当にそれこそ誰でも大変だったら一度来てくださいみたいな形の食堂でありたいなっていうことと、それをこう応援していく子どもたちを今度どんどん見守っていって育っていけたらな、育って戻ってきてもらえたらなっていうのが夢ですね。
素晴らしい、本当に夢だと思います、応援していきたいなと思います、はい、本当にそうですよね、子どもだろうが誰だろうがっていう、そのこういう交流できる場所が減ってきたから、なんか助けを求められるような場所も減ってきたから困っててっていうので、なんかその出て撒いた種がまた戻ってくるような、そういう街づくりって本当に素晴らしいよね、なんかもうそれが実際に行われてるんだったら、そんなそれ以上素敵なことってないですよねって思うよね、
はい、
で僕が子供の頃お世話になって、そこでねお世話になって、で助けて、おじいちゃんだったらまた困窮し、例えば困窮しまたそこに行くみたいな、
ずっといてもいい
ずっといてもいいし、俺にも順調な時もあったんだけどねみたいなことを言いながらとかね、なんかそういう話とかできたら本当素敵ですよね、
そうですね、
でもまた戻ってきてボランティアしてくれるってすごいいいですよね、
この架け橋沖縄は、沖縄の支援を紹介しつなぐということを目的としておりまして、今ラジオを聞いた方で、あ、ハッピーティダクラブさんの活動そんな活動なんですねと、何か自分も力になれることがあったら、力になりたいなという人がいた場合、人でも物でもお金でも何でもいいので、こんなものを必要としておりますというのをぜひともお伝えいただけますでしょうか？
はい、もちろん物資もありがたいんですけども、やはり今までお話ししたように、人とつながるっていう意味でいろんな方に関わっていただきたいというのがありまして、私の方の食堂は第1土曜日にやってるんですけども、いろんな方が食べに来ながらいろんな子どもたちと関わっていただいたりとかしていますので、いろんな企業さんの方もぜひ見に来られながら一緒に自分たちも食事をしていただいて、この子たちがどういうことを望んでるのかなっていうのを実際見て経験体験していただけたら一番だなっていうのと、あと今クリスマスやなんかでイベントとか多いと思うんですけど、やっぱりクリスマスイベントとか高いんですよ、入場料とかが、そういう中でやっぱり何名か行かせられたとしても手持ちの資金ではもうそんなに行かせられないので、まあ、こういうイベントの時期とかにこういう入場券だったりとか、子どもたちが直接体験できる、イベントなどがありましたらご招待いただけるととても嬉しいです。
ありがとうございます。最後に、先ほどもお伝えしてもらったんですけれども、改めてクリスマス会のイベントと餅つきのイベントの、はい、日程を紹介してもらえますでしょうか？
クリスマス会は12月25日なんですけども、もう一応すいません、ちょっと残念ながら締め切りといいますか、
そうだったですね、
もう100人ほぼほぼ埋まっておりまして、
すごい。
で1月6日の餅つき大会はまだまだこれから呼びかけをしますので、
はい、
地域の皆様、地域外の皆様もぜひヤフソ自治会をご覧になりながらいらしていただけたらなと思います。
ありがとうございます。令和6年1月6日土曜日ですね、ヤフソ公民館広場中志公園で、午前9時半から受付開始10時スタートってやつですね、
はい、
ぜひとも餅つき大会の方を皆さんご参加よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ、架け橋沖縄、最後に皆さんに伝えたいことなどあったらぜひ、
はい
はい、
これからもたくさん の支援をお待ちしておりますので、皆さんもどうか子どもたちの応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、浦添市手だこ未来応援居場所づくり運営団体ハッピーティダクラブ、ヤフソ子ども育成会会長の加藤陽子さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。